なるほどね。
はい。
無言から始まるのはなかなか厳しいもんがあるよね。
だからポテト持ってきてくれ店員さんポテト持ってきてくれました。はい、一曲何入れようか。
何入れる？ターンエンターンとか入れるか。ターンエンター
ン、なんかちょっとこれ一つ。
あ、はいはい。
最近さ、ハロウィン、
はい、
もう終わったけど、なんかこの前ニュースを見とったったい。そしたらなんか
もうバレバレや。
そしたらなんかその
ちっちゃいニュースを待った、ね。
そう、なんか今なんかハロウィンイベントがなんか話題で、なんかそういう仮装をして東京とか渋谷でなんか台所を練り歩いて、なんかそういうのが若者とか、なんか30代の人たちとかに、大人たちも今楽しみなので、はい、っていうニュースを撮って、何かそれやってる人たちにインタビューしました。なぜこんなことをするんですかと。そしたらまあ女性2人が何か言ってて、なんか普段こういうことできないし、なんかこういう仮装して練り歩くのって非日常的じゃないですかっていうのを言って、まあ俺はその時さ、ちょっとモンハンをしとったった、まあ、一時停止したって言うけど、それ一時停止して、あ、ちゃんとモンハンって一時停止するボタンがあって、休憩ボタンがあって、ちょっと押して見てて、ちょっとそれ、俺それまでずっとモンハンやりながらゴアマーガル倒しながらやりよかったけど、急にその非日常的、ちょっと今なんつったかなと。で、詳しく見たら、なんかそういう、なんかそういうハロウィンイベントでそういうことをするって知らない人たちとかに、なんかそういう触れ合えるってのは非日常的じゃないですかっていうのを見て、うん、まあ俺はね、それはイエスかノーかっていうと、どうなのかっていつも思う。まあ、それはおそらく、非日常ではない、正直言うよ。それは、あなた方の日常の中の、日常の中の、その、ある、なんか、日々の日常であって、非日常ではありません。これを伝えたい。
はい、
で、俺も非日常を教えて、簡単な非日常をしてるか、まあ、今日の出来事だけど、まあ、今日ね、まあ、仕事からちょっと解放されて、朝はまあ、もうね、ちょっと寒いっちゃうけど、やっぱ7時に頑張って起きてさ、まあ、バイクを起こしてあげて、ちょっとあの、集団街道の方の走り行ったって、
はい。
で、結構朝、ほんと8、なんか8度とか7度だ
よ。
寒い中さ。なぜか、しかも平日の祝日明け、全然走ってないわけよ、
はい。
全然走ってなくて、すごいガラガラついててさ、もう結構寒い中でもスーッといい感じで走ってたらさ、まあ1台の、あのハイビームがチラッと見えるわけよ。一個だけこんな朝っぱらからね、ライト一つだけ点灯して走ってるのはね、やつらしかいない。そう、俺がライダーなんで、チラッと見えて、ああ今日はやつだ、なんか同じような仲間がおるなと思って走ってて、まあその時はあんま意識せなかったけど、あ、でもなんか平日はちょっとサインを出しとこうと思って、まあスッと手を上げようかなと思ってさ、結構スピード出しとったって。で、向こうも俺も結構まあまあそこそこのスピードを出してて、で、いい感じの距離になって、俺がスッて、あ、行こうかなと思ったら、もう向こうが、スッて、もう手を上げてて、あ、と思って、俺も同じようにスッて手を上げて、もう、すごいいいタイミングで、まあ、バッチシ決まってて、で、そのままスンっていう、二台とも音を残して、音と風を残して去っていって、まあまあ、その人とは多分二度と会わないだろうという。
それは日常じゃない。
でも、
違いない。
でもこれは日常だけど、これってさ、非日常、これが非日常じゃないのかなって。
あの、お前の中では当たり前のことだけど、
いや、俺の中では当たり前。
日常じゃない。
日常だ。これが非日常的で、なおかつなんかもう、
あいつらは、
日常の中の、その、楽しい日常。
でも、あいつらは1年に1回やから、毎週1回ある
よ。俺はだから、その瞬間、
瞬間が非日常じゃない。
非日常。
日常なんだね。あいつら
は？あいつらはもうね。あいつらだって。
ひでえな、おい。
え、だってそれ、お前。
もう言葉詰まってんのに回してんじゃねえよ。
あの人たちはさ、やりたくてやってるわけ。
そうだ
ね。俺たちは、まあ、やりたくてやってるんだけど、なんだろうね、使命感っていうのはなんか、
あいつら、あいつら。
じゃあ非日常は使命感でやるの。
いや非日常ってのはさ誰にも知られなくてさ、なんか俺たち2人だけの間の中で芽生えない、うん、そういうあるだけで、あれはなんかみんなでやって楽しいねって、なんか SNS でやって私たち楽しんでますね、でみんな楽しもうみたいな、俺らそういうのじゃないもんっていう、ね、はい、
ちょっとね違うよね。いや違うというか、いやね非日常だと思うよ、非日常だと思うけど、
逆に言いたいのは、でもそう考えたら俺がそのハロウィン人でてコスプレとかやってそういう仮装してメディア来るとだいぶ非日常なんだよね。
それも非日常だよ、うん、
俺は
だから多分そういうことなんだ
よ、非日常やし俺はそういうキャラだもんね、
もしかしたらお前みたいなやつだった
かもしれない、
非日常なんだよ、もしかしたらそういうのはそのなんか OL とか女子高生のやつをふんってやってるかもしれない
かもしれない
やってるかもしれない、音はちょっとあのチェーンソーみたいかもしれないけど、短期とかもしれないけど、短期とかもしれないけど、ちょっと
違う。でもいいよね。これが、これがかっこいいとはこういうことなのさ。
というかもしれない。よし、はい。ということでね。いや、なんとか、いや、前もだってエンジンかけてもらわないと無理なんで、今、あのキャブレーターが冷え切ってるからね。
もうかかんない。
そう、かかんない。もうね、チョークを引いてもかかんないから。
バッテリー上がったん
で、そういう時はね、あのレッカー車に頼もうと思ってレッカー連れてきたんだけど、
はい、はい、
ハロウィンでなんかあった
んだよ、なんだこいつら
じゃあジャフの方
ひでえな今の振り方いい、もうちょいやるやん、
いい見本あった
じゃん、違うよ、いい見
本、とてもいい見本
よくねえわ
これも話さないとこいつの話もカット
史上まれに見る悪い見本や、今の
笑い声が始まるって言ってるだろう
史上まれに見る悪い見本や、今の
指示をうまく取り入れて DJ だから慣れ
るよ、聞いて、聞いて、もうだいぶ言葉詰まってんの今まだ
見えよ、川崎だ
からピール言っときゃ、言っときゃ、さっきのあの花火の、これ、これ、ライドラジオで喋りたかったことだから。そのネタをわざわざこのね、どうでもいいやつ
に持
ってきてやったんだよ。
ハロウィンイベント。
ハロウィンイベント、まあ、何そんな楽しいの店でもさ、ハッピー、いらっしゃいます、ハッピーハロウィンじゃねえよって。何なのハロウィンって知ってる
何
じゃあググってみ、ハロウィン。
ハロウィン、はい、じゃあググるから、とりあえず当てれば。
いや、もともとハロウィンは確か、収穫を祝うとか、
そうそう
そんな感じ。
あのお盆みたいな感じで、うん、あの先祖の霊がその10月の31日はあのお盆と同じで先祖の霊が帰ってくるわけよ。でもその時に帰ってくると同時にあの悪いあのお化けたちもなんか帰ってくるよと扉がその霊界との扉が開く、はいはいはい、扉が開く日で先祖たちが帰ってくる日であって、でもその扉と一緒に開ける一緒に悪い霊たちも一緒に帰って
トリックアトリートを言
う
て。
そう、入ってくるわけよ。で、その時に、あの、まあ、あとはね、その時に、あの、ちょっとあの、その霊たちを驚かすっていうか、まあ、ちょっとびっくりさせて、まあ、その、びっくりさせて追い払うために、なんか、かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃ、今これかぼちゃやけど、元はあれ株だ、株。あれ、アメリカとかになってかぼちゃになったわけ。元は株。
あ、じゃあ、あの、よくある魔女とかにある株のお化けは、それの。
そういうこと。
あ、そう。
かぼちゃは、あれ、アメリカとかに宗教とかが入ってきて、それが、あの、かぼちゃになったわけ。元は株で株とか。
しかも、俺の大好きなケルト人が始まりじゃん。
そうそう。
ケルト人？
ケルト音楽好きだね、最近。う
ん、何それ？
ケルト音楽ってあの、なんか、楽しそうな、なんか、バイオリンとか、ギターとかに演奏する民族音楽。うん、
何それ？
まあ、ついでにそのトリックアトリートって、ほら、お菓子をなんかくれないで、いたずらするぞみたいな、あれもアメリカに入って、もともとはそういうのはなくて、アメリカって何かそれ始まったけど、ディズニーなわけよ。ディズニーがそういうなんか、そういうあれして子供たちを取り入れて、こういうなんか仮装パーティーみたいな感じになって、今じゃあもうね、こんなシーブなんか仮装してさ、ハッピーハロウィンじゃねえと。
ケルト音楽。
トリードの進行だって。
ケルト音楽。
冬の季節で始まるサビ。サビがハロウィンだったということですね。
ケルト音楽。
で、パンシーっていうのは、こういった妖精の意味があるのか、そういうのが悪いのか入らないようにするために、ラックアップルのこれがその由来と考えられて、バレンティアってことにして、バレンタインデーにつながるってことですね。
ケルト音楽。
とりあえず、あのハロウィンの非日常についてじゃあ、
ケルト音楽。
当てれ、ね、シーンから。 そんな、アテネ、ギリシャだからってケルトを敵視するん
だ。え、してない、してない。俺が分からへんから。
アイルランドだって、お前、目じゃねえぞってね。潰れたくせに。夕張市と仲良くやってないんだよ、お前なんて。
純粋に知りたかっただけやね、俺は。ケルト音楽が。
そうだ、早くお前じゃあ。違う、お前ね、仕事でも何でもね。得たいんだったら。何か提供しなきゃいけない。万物の極意だよね。質量保存の法則、エネルギー保存の何でもかんの作用、反作用ってことがあるんですよ。ね、
ケルト音楽。
あ、じゃあもう調べるか、その間でその非日常についてちょっとまとめないといけない。
非日常ですか、非日常は、読んで字のごとくですよ。日常じゃないんですよ。これわかりますか、
わかんないから説明してよ。
例えばもう言うたら1週間のうち6回働いてると、で2回休みやと、もうその2回はもう非日常ですよ。
なるほど。
あ、違うか、6回ちゃうか、5回か、6回って8週間8回やな、
うん、でそうそう、カットしないと
全部カット。25分だ。これさ、これライドンラジオのために撮ってたもんね。あればっかりやったもん
ね。仕事しながら、仕事しながら考えるね。俺も考える結構。
サービスエリアでさ、全部持っていくのって
だって、これ取り返すにはやっぱりここにしかないものを取り入れて
ハードル上げてくんな。
仕事もなんでもそうよね。叩き伸ばしにするとどんどん重くなるんで。
早打ちやな。
そう、早
打
ち。ほんとに。早打ちだ。ごめんなさい、求めてないんだよ、こっちは。
いやー、
でも謝ればね、すぐだね。普通それだったら仕事をね、うん、ね、謝ればすぐだね。
はい、始まりました。こんな感じで、今回も。今回は、どういうパターンで進めていきますか？
声拾ってるか、ちゃんと。
いや、声は拾ってますよ。
結構あれ、声近づけないと意外とね。
機械ですよ、こいつ。
いや、結構近づけないと意外とね、その、こっち向きとあっち向きじゃマイクの位置が若干違うん
だ。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。私の声は拾ってますよ、というパターンですね、きっと。いい感じに拾ってくれてますよ、多分僕の声は。
はい。
ということで、じゃあ、ちょっとね、テンション低いような、川崎さん、ちょっと、持ち上げてください。
はい。
せーの。
はい、はい、あれ入れてね。
ということで、 さらっと打つもんだからね。ナンバーショットじゃないか。
ためにためたんだ
よ。じゃないよ。お前くさ、ナンバショットねって。お前くさ、ナンバショットねって、こんな感じじゃない。
はいはいはい。
ナンバショットってくる感じ。
後輩がやらかしちゃうナンバショット。
なるほどなるほど。
リアルナンショット。
お前何してんねんみたいな。
ああ、そうそうそう、そんな感じ。
はいはいはい。
そんな感じじゃない。
はいはい。
はい、地方から出てきた福岡県民にしかわからないわ
ね。なるほど。
みんなそうかわからない
けど。地元民はわからないんだよ。
あー。
地元じゃない人もわからない。福岡出てきて、カルチャーショックを受けた福岡県民にしかわからない。
わからない。攻めーな範囲が。
結構いると思うけどね。
結構いると思うよ、福岡県
民。はい。
はい。
もういい感じで切り出したんだから、
そう。はい。
どういうパターンって言うと、パターンはどんどん作り上げていくんだ。
いや、僕はだって特別出演の人なんで。
違うよ、
そんな毎回毎回いる人じゃないんで。
ゲストパーソナリティ
なるほどね、はいはいはい。ゲストパーソナリティがそんな回すってなかなかないですよ。
あるよ。
普通メインの2人が回して。
パーソナルゲスト。
なるほど。
いつもいるゲスト。
なるほどなるほど。結局私が進めてくださいと。
サービスエリアかっていうとさ、いつも運転してるんだよ。
はい、
眠くなったから運転変わってよ。俺も後ろでしりとりしてんだよ。
なるほどなるほど。運転は結構しんどいんだぜと。なるほどなるほど。
いや、限界が来たらね、カットするから大丈夫。
はい、
うん、はい、ということで賛同が入りでございます。
三能が入り
ました。今回のラジオはじゃあ、前回ね、ライドのラジオでね、コーナーを設けたんだけどね、そんな感じで、ね、話しながらね、
はい、
コーナーをぶっこんでいきたいと
思います。毎度毎度無茶苦茶ですね、本当に。
ヤフーメール見たけど、一回もね、メールがないから。
だろうね。
そろそろ、もう、なんかやろうかなってね、
はい、
思って。いろいろ調べたけど、なんか、よくあるのがさ、メールを事前に募集するからです
ね。はいはい。
なんつうのかな。こんな、例えばこんな出来事ありましたみたいなのを。
なんか、よく番組の最後にあるんですね。
そう
お便りください
みたいな。ああ、はい、はい。
お便りくださいみたいなので、そう、なんか、
ご応募いただいた方には、なんとかなんとかのステッカーを。
ああ、なるほどね。はいはい。
プレゼントいたします
ね。実はね、ロゴはね、もうできてるんで。
おお、
ロゴはできてる。
川崎がね、
ライドラジオなんだけど、サービスエリアはそうかわかんない。またちょっと変えるかもしれない。
はい、
サロサみたいな感じになるかもしれない。
はい、
パクリのちょっと。伝わらなかった。
伝わらないよね。
難しい。すごいぶっこい方してくるよね。
とりあえず今、
拾わずには得られないことも平気でやってくるけど。
とりあえず今ね、両手がちょっと。離れ上の方に向いたってのは分かった。
23歳のブッダみたいなやつだけどね。天上天下唯我独尊、知らないこと。
全然知らないっす。
じゃあもういいよ。
もうむちゃくちゃ加減ですよ。
そうだね。まあね、皆さんメール送りづらいということで、一つ提案をさせていただきましょう。こんなね、こんな質問をアテネさんにしていただきたいっていうメール内容がありますね。
ああ、なるほど。
前回のサンプルみたいな感じで、こんなことしたら、こんなことをこいつが聞いたら他の人はどう答えるんだろうかみたいな言葉でぶっこんでほしいね。どんなことでも多分言ってくれるんで。
あ、私がですか。
そう、例えばもうすごいこと、もう殴られるんじゃないか、殺されるんじゃないかみたいなことをメールして、
はい、
待てねがるんで殺されちゃうみたいな。
結局僕なんですね、ダメージ受けるのは。
それのいいかなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。僕がね、質問を投げかけるコーナーなんですか？
そうそうそう。
あ、なるほどね。
だから、アテネのびっくり質問コーナーなのに、アテネが何にも絡まないっていう、珍しい。
それがびっくりだよ。
リスナーが来た質問をアテネが攻撃受けるっていう、びっくり質問コーナー。アテネがびっくり質問コーナー。
なるほど、なるほど。読んでる僕がびっくりするパターンなん
だ、
ね。
こんな質問しちゃうんだ、俺、みたいな言って、はいはい。やっぱり来ちゃったよ、どうすんだよって言うけど、まあ、どうにも収集つかなくてびっくりする。
うん、なるほどね。
そうそうそう。
あ、そういう形式ですか。
なるほど、なるほど。
いいかなと思って。いや、僕が答えるパターンなのかな、思ったんですよ。
あ、質問してほしい。
パターンなんかなと思ったんですよ。
それでも、いいんだけど、なんていうかな。なんかさ、私たちが質問に答えるって言っても聞くことないよね。一般人 A に何を聞くのって話で、
はいはいはい、
彼女いますかどうかなんて気にならないし、
年齢は仕事何してますか、
仕事してますか分かってるし、多分そうなってくると質問することはないと思うのね、
はいはい、
だからだったら質問じゃあ何があるかっていうと、これぶっ込むことによってもっと面白いことが聞けるんじゃないかっていう期待を持たせることで、
はいはいはいはい、
そしたらやっぱりその質問自体に意味はないけど、それをなんか面白くしてくれるんじゃないかっていうので一番信頼を置いてるのがやっぱりまあね、パーソナリティよりはゲストよりに行くんじゃない
か。ああ、私がですか。
そう、パーソナリティはいじられてしまったら進めらんなくなって
しまう。はいはいはいはい、はい、
ゲストだったらもうどうなってしまうと、もう今後ダジョに出たくなってしまう。困らないわけです。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
ちなみにね、もうこんな話をしてるけどね、こういう話ってのはね、やっぱりその、いつも言うとね、もう隅っこの、インターネットの隅っこのね、なんかこんなやつがやってるっていうのが面白いみたいなって、別になんか、はい、私たちの有名人として扱ってくるとかね、ないんですよ、
はい。
ただね、例外があるんだ。ね、これをね、私たちをプライベートで知ってる人が聞くと、
はい、
寒いのよね。
まあ多分、
いやいや、あいつら何言ってんだよ。
何言ってんだよ。
何言ってんだよ、となってしまう。
いやでも、多分それはあれですよ。中身をちゃんと知らん人ですよ。
いやいや。
触りぐらいしか知らん連中が聞いた時に、寒いんですよ。
焦ってるでしょ。
焦ってる。
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 もう中二とか喋り出すのか。
おっと、いやいやいや、僕、これは僕の意見ですよ。
そう
か、
はいはいはい。
だって、私の知り合い、好評でしたよ。
そうでしょ。
え、マジで
好評でしたよ。
マジでマジでそっちはマジでそこまで聞いてるの
好評でしたよ。
はい。マジで、それは、なんか
知り合いっていうのはもう知り合いです。あ、高校時代です。
高校時代の知り合い。
高校とか、まあ言うたら中学とか。
あ、ちょっとなんか、私たちのこと知らない人でしょ。
あ、だから僕は知ってますやん、僕は。
あ、違う違う、それはいいんだよって。私たちのこと知らない。
知らないから。
え、どういうことどういうこと、
教室でさ、あいつがこんなこと言ってるよ、みたいな。
え、だからそうでしょ、触りしか知らない人たちでしょ。
触りじゃないよ、結構知ってる人だって。スーとして知ってる人と、喋りで知ってる人っていうのが、なんていうのかな。前も言ったけど、このラジオの発声とリスナーの関係の何がいいっていうかっていうのは、実際にすれ違い合えない関係っていうのが一番微妙な関係っていうのが
ラジオ
だって。だから、ちょっと気になっても聞けないみたいなもどかしさもちょっとあるんだけど、でも、知ってるんだよ。なんかその、知ってるか知らないか、顔を見てるか見てないかっていうのがすごい大きいと思うんです、そこで。その、声だけで情報を得て構築していく自分たちの
世界。なるほど。
だから、あの、これ、神谷博士さんが、声優の神谷博士さんが言ったんだけど、あ、漫画をアニメにするのってすごく難しいんですよ。なんでかっていうと、読者っていうのは漫画っていうのは頭の中で構築して勝手に世界観がもう完成してしまってるから、そこにさらに私が声を足していくと、どうしても絶対にそれは違うものになってしまうみたいな。リアリティっていうのはリアルすぎて、だからそう言ったら、ツンデレがリアルにいたら気持ち悪いみたいな。
はいはいはいはい、
そういう感じなんです。みたいなね。
なるほどね。
そう。だからこのラジオ GT で聞いてる分にはいいけど、実際にこいついたらめんどくさいっていうのを、実際に会わないと分かんないから、そのすれ違いでこのラジオがいいのかな、その良さが出していきたいとかって。
ああ。
そうそう。だからそういう意味で、プライベートで私たちを知ってる人がラジオを聞いても寒いだけなんだよ。
寒いし、本当、そうそう、何言ってるのお前。大体このラジオって結構、川崎さん愚痴が多いし、ね、だいぶ愚痴が多いしね。
あの、オリジナリティの話って愚痴だからね、あれ。
はい、聞いた
聞いてない。まず聞いてない。
だいぶグラスティーチャーズの話やってるんです
。はいはいはい。あ、はいはいはいはい。そう。あの、2年目の時のやつですか？
そう、グラスティーチャーズ作ったんだけど、こんな批判が来て、こっちは推薦されて承諾したのに、勝手に降ろされたみたいな話
をしてる。それは、俺は忘れてたけど、それは今思えば確かにあれはないなっていうのを、ラジオですね。
直させてくれればいいじゃんみたいな話を
して。まあでもそれはまあ、知らない人のね、20人、30人のやつらが聞いてるのがいいとして、それをなんか知ってるやつら聞いたら、
そうそう
そ
う。う
ん、それはよくない。
愚痴じゃんみたいな。俺たちの悪口言ってるじゃん。
言ってるじゃんってなるから、よろしくないなという。そう
そ
う
そ
う、
やっぱでもあれですよ、やっぱ触りしか知らない人ですよ。そういうの聞いて、そういうの思う人は。
どういうこと？
例えばだから川崎さんなり、中村さんの中身までちゃんと知ってる人が聞いたらそうは思わないですよ。
いや、それでも、どういう
こと？寒いとは思わないですよ。
思う？どういうこと？
いや、だからこんなこと言ってるわって思うのは、ほんまに。
違う違う、こんなこと言ってるわって思っていいんだけど、その、身内がそう、だ例えば、言っちゃうけど、母親と父親がセックスしてるの見たら気持ち悪いでしょ。
あ、なるほど、なるほど。
そういうこと。
そういうことだね。
あ、そのレベルですか、これ。
そう。
なるほどね。
だってそしたら、俺も今後のラジオに影響来るもんね。言いたいことも愚痴言えない。あ、聞かれてれば言えねえわってなるから。
なるほど、なるほど。
だから、ね、お父さんに、お前こういうのが好きなのかって言われたら気持ち悪いでしょ。
あ、
ラジオ GJ がそういうの来たら、ね、あ、俺実はそうなんだよ、俺みんなに言えないけどこんなこと思ってたんだよとは共感できるんだよ、ラジオの中ではね。
はいはいはい。
実際に知ってる人が、そう、たとえ自分がそういう趣味があったとしても、俺の隣の席のやつこう思ってたのみたいな、
あー、なるほどなるほど、
なってしまうんで、そこが違うみたいな。
あ、そういうことですか。僕あんま思わない人なんで、それ、
あー、それは
結構 OK な人なんですよ。
ああ、それはお前の
中で。そうそう、僕はね、僕は結構 OK な人なんですよ。だから、例えば全然知らん人が、あの、聞いてて面白いと思ってもいいし、身内が聞いて、キショって思われてもええし、みたいな。
それはお前で
か。いや、なんか根が強いっていうか、まあまあ、人は人だよねっていう感じですか。
で、気持ち悪いって思われてもいいんだけど、気持ち悪いって思われ方が、毎回言ってるけど、そのラジオ、その、まあよく言ってるのが、バイクっていうのが、乗ると、嵐が今日が何だろうが、その時は辛いけど、終わってみたらいい思い出だよね、みたいな。
はいはいはい。
それでも、 例えばその時に仕事中に嵐、それはそれで嬉しいけど、それは嬉しいんだけど、
嬉しいけどね、俺は嫌だよ、はい、俺は嫌だ。
例えばそういう、例えば靴の中に水入って仕事するのは嫌や、
はいはいはい、
でもツーリングだったらそれもいい思いになるみたいな、はいはいはい、そういった違いが出てきてしまうっていう話。
あ、知ってるとってことですか。
そうそうそうそうそう、そのそういう、あ、これはこれでいいかにならないみたいな。
ああ、そうですか。
第三者目線で見れないんですよ。第一者、第二者になってくる。
そしたら、ああ、そうですか。
私とあなた
になって。だんだん内容がなんかもうラジオの根本的なことになってき
て。私とあなたとあの人にならない。
ああ、なるほどね。
そういう耳で聞けない。で、その点、アテネは結構、確かにそういうところは、俯瞰的な道で自分も見れるところがあるから、そういう意味では、そういう、誰もが第三者っていうのは感覚があるんだけど、はい、やっぱりその、こいつと私、この人は接している、今後も付き合いがあって、こうなって、この人がこうなってしまったら困るみたいなのを深く考えてると思うの、はいはいはい、普通は。で、この時あいつああだったのみたいな感じ、普通は考えると思うんだけど、その時に、そういう目線で聞いてしまうと、気持ち悪いとか、やめてほしいとか、こんなこと思ってて変だなっていうのが、自分の、身近にあるから。
ああ、なるほどね。言
ったら、だからそういう意味での父親と母親がセックスしてる見るのと同じ。
ああ、なるほどね。
って話で。そうそう。
まあ、多分僕、父親と母親の現場見ちゃっても、ああ、すいませんぐらい。
抜けるんだったら俺はその話は反抗していい。抜けるんだったらいい。興奮するんだったら俺は謝る。
もしかしたら、ちょっと抜くかもしれない
ですね。あ、本当に。
だいぶ受賞ですね。だいぶ受賞ですね、この中は。
そうか。
小学校ぐらいかな、時に、まあ、だから、よ、初めて覚えたぐらいじゃないですか、そういうのをね。
はいはい、
そういう、下ネタの話を覚え始めたぐらいかな、あの時に。たまたま起きたら、
お、ほんと。
現場やって
だいぶ受賞ですね。
あの当時はだって抜くとかは覚えてないですから。
あ、はいはいはい。
本能的に勃起するって感じでしたよね。
なるほど、
はい。これ多分俺聞いちゃいけないやつだなって思って、ウォークマンをこう、ここに置いて、うん、あの、ずーっと聞いてたら、寝てもうて、起きたら、ずっとここにプラスチックが当たってたから、ここすげー荒れてるみたいな。
親は気づかなかった。
親は気づかなかったですね。
あれだ。
はい。
そんなことがあって今では興奮してしまうようになったと。
まあまあまあ、一つのシチュエーションとして面白いかなとは思いますよ。
面白い。
お前言われたくねえよ、それは。お前言われたくねえよ。いや、コンビニでかっこいいねって言われて興奮したら俺言われたく
ねえ。でもね、
分かる。うわ、その話聞きたい。
それは30人
聞けよ、お前。
30人の中の
大道ラジオの12回を聞けよ。
大道ラジオの50人の中の30人だから、たぶん6人ぐらい興奮ってか、でもちょっとなんか、あの、
うん。え、大きく話す、もうざっくり話すとどういう感じそれ。
え、別にそんな深い。
性的興奮ではない。
性的興奮ではない。ただ単に、北海道旅行行った時に、はい、あの、女の子に絡まれて、まあ、よかったねって
話。よかったねって話。
お兄さんかっこいいねって言われたって
こと。でもそれで、
小学生。1年生ぐらいだ
ね。でもそれで、でもそういう意味じゃない。ただ単にライダーとしてはちょっと嬉しいし、でもちょっとなんか、まあ、俺も、まだまだ、なんか。
いけんじゃねえか。
いけんじゃねえか。
なるほど、なるほど。
別にそういう病院行こうじゃない。でもさ、それはさ、このライダーの中であることやからね。
あ、しかも小学生ですよね。
なんか、でもそういう考え
相手は、
うん。別にだからって、はい、じゃあパトカー呼びましょうみたいな。
はい。あ、違います。それはちょっと、今の中村さん悪意ありますよ。僕完全に逆ナンされたぐらいのパターンを持ってましたから、コンビニで急に
深読みすぎだよ。
中村さんが
深読みすぎだよ。
違いますよ。
あの2対1だよ。
だって俺はもう
知ってるからですよ。それは
病院に行くと推奨してるから、ね、
知ってるからですよ。2人が
俺もね、結構ね、ちょっと家っていうかさ、家の漫画とかにもなんかちょっと中村に見られてはちょっとなんか嫌だなっていう。
それしてもいいけど、しない方がいいじゃないか。
嫌だなっていう漫画もあったし、まあ、家族に見られたらちょっとものすごく嫌だな、ね、
大げさに言ってるけど、そんなことはないよ。これぐらい。
ああ、はい、はい。
これ少女。
いや。
これ少女漫画。これね、ジャンルは少女漫画なの。
ああ、はい、はいはい。
これ多分、女の子の時代に、女編、この漫画がすごい女編第2、落語心中。
はい。
言っちゃうんだけど。
はい。
結構これぐらい。
結構鮮明。
これの、でもちょっと、でも、それがお一人暮らしの、まあ、ちょっと20代の男の部屋にあったらちょっと、ああ、こういうの好きなんだなー
って。読めるの、少女漫画。で、少女漫画読んでたんだけど、男が主人公
なん
ですよ。はい。普通におかしくないよ。はい、女が主人公でもおかしくないかもしれないけど。うん。なんかね、なんか、いわゆる危ないやつではないよ。
あれ、中の一つを見て、なんかこいつは見せて、ちょっと俺はさ、結構、おおって思ってしちゃって、あ、あれ見られちゃった、みたいな。ま
あ、多分あれなんですよ。川崎さんのあの、デリケートゾーンが広いんですよ。
うん、かもしれない。
意外と俺広いし、多分今の部屋に家族を呼べるかっていうと、ちょっと片付けさせてっていう。
ああ、いや、でも北海道の、あれだよ、ツーリング行った時は。お前も来たけど。
だからそこまで、だから俺は、ああ、じっくり。いや俺もだから忘れとったわけよ、なんか。あれあったな
あれは置いとくべきものじゃなかったんだ。いや、別に。あってもいいなとはなかったんだ。
別に置いてあったけど、ちょっと奥の方にしまっときゃよかったなって今思う。
あ、そうなんだ。
でも、だから、あちょっとお母さんにちょっと掃除してて、なんかあの、掃除してて、あの、机の上になんか出されててて、みたいな、そんな感じ。
ああ、ラジオの中で急に話出されて、みたいな感じなんだ。
そう、お母さんに、だから、部屋ちょっと掃除されてて、そしたらなんか机の上に隠していたはずのあれが出てて、あ、やっちゃったよ、みたいな。
あ、
ま
あ、
それのちょっと、それのもっとライトなの。
はいはいはいはい。
そうかな。
いや、でもお前がそうされたからちょっとほっとしてるけど、うん、逆にお前がなんか、お前結構、ああいうの好きなんだなって言われたらちょっと、
やっちまったぜみたいな。
俺は読み込んじゃったのね。
ああ。
全部読ん
じゃった。じゃあ、面白く。じゃあ、もしかしたらこいつもね、
あれかもしれない。その気があるのかもしれないなと。仲間かもしんねえなと。
じゃあ、あのね、この話してて男が出てくる少女漫画と1個しかないけど、そういう話じゃないからね。
ああ、はいはい。
男同士の恋愛は出てこないから。
それがあったらちょっと俺も。
それは、僕もだいぶ引きます。
それはないから。じゃあ言ったらこれと同じ。これは男同士の恋愛は。
それは僕も多分、川崎さん結構やばいっすよってなります。
そう。どっちかというと、なんか、小学生とかが憧れそうな恋愛。
はいはいはい。
みたいなのを大人がやっちゃったよ、みたいな。
アテネさんとか中村が知る分にはいいけど、確かにちょっと身内にあれを見られるのはちょっと
嫌だなっていう。
ちょっと抵抗もあるし、
でもそれを広めるのは別に大丈夫でしょ、
まあ、知らない人ですからね。
まあそう。
でもこれが知ってる人だったらダメでしょ。
それはダメやね。
あ、そういうことか。
それはダメだよ。
あ、そういうことか。まあ、なるほどな。
聞くこともさることだから、こっちにも影響出るって話だよね。
なるほど。あ、そういうことか。はいはいはい。
もうそういう
こと。私だったらそれを知った時点で、それを読み込んだ上で挑発したけどね。
知らない人から来たら、
覚悟しとけよ。
いいネタになったなって思うけど、はいはいはい、これがちょっと見つけてたって、あいつね。
なるほどなるほど。
援助させに来たら全部電話番号言うよ。当然電話番号がすごいにあげるよ。
新しいスレ立てちゃうべと。
立てちゃうよ。
なるほど。あ、そういうことですか。はいはいはい。
だいぶ話取れたけどね。
それはね、まあなんかそういう感じがあって。
今やっと理解した。
ああ、それは。
知ってる人が聞いたら嫌だなっていう理由をやっと理解した。
ああ。理解というか。
理解はした。
共感は。
しかもね。
いや、僕、ないんすよ、やっぱそれ。何知られてもいいんですよ。
ネットですと、特にネットに出る、ネットとかで広めるってのは結構危ないから、ね。
そうかな、
何でも OK なんですよ、僕。何知られても OK です。
プライベートでそういうネットのとこ、ネットで配信してるのをなんか出すっていうのは結構。うん、
だから言うと、所詮相手なんで、お前が何を持ってようと、俺は俺だよってパターンなんで、僕は。
そうだね。はい、確かに聞いてる人の中のそのうちが、それだったら、ね、意識しちゃうよ。
あれは俺は読んでる。
僕はそういうタイプなんで。
明日のシフトだよ。明後日か。
じゃあそんな感じで、じゃあ、
はい、
私たちからそういういろいろ言うためだからね。
はい。
あとでのリクエストを今回じゃあ。
やっとですか
今回はメールがないから、怖いみたいに即興で、ね、2、3個なんか。
あ、ポンポンポンと。
ポンポンポンといっちゃいましょうか。
あ、なるほどね、なるほどね。はいはいはいはい。
じゃあ、タイトルコールお願いします。
アテネのびっくり質問コーナー。
はい、ということで始まりました。このコーナーはね、アテネさんが知らない誰かから質問を受けて質問して勝手に攻撃されるっていう、すごい理不尽な。
ひどいコーナーですよ、これ。
質問がないので、まあね、 当て願おうということを質問して、それをまあオブラートに包んでパンチするっていう。
はいはいはい、
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
ちなみに
俺最近したっていうかさ、オブラートに包んでってさ、そういうことなんだなって。
おー、最近知ったのね。そのオブラート自体を知らなかった感じ。
オブラート、例えばオブラートに包んで、オブラートって薬に包むあれやん。
はい。
俺、あの、あれ薬であれ飲みやすいってことやん。
どうや
それをオブラートに包んでるのって、どういうことっていう、いつもとか、あ、そういう包んで飲みやすくして殴る、あ、そういう、そういうことなんだな
ぁ。あー、はいはい。
割と最近知ったように、今の使い方は間違ってる。
間違ってます。今、はいはいって僕言いましたけど、間違ってます。
オブラートに包んで殴るはおかしかったね。おかしかった。
それ殴ってる。もう殴ってます。
そこをオブラートに包んでほしかった。
確かにそうですね。今のが正しい使い方です。そこを包めよと。
オブラートに殴って、それ意味ないよ。殴ってますから。はい。早いよ、続きして、ただそれで報告したから。
ということで、まあまあ、そうだな。という前に、質問はしやすいかしにくいかわかんない。まあ、スパッと出てくると思うけど、単純に、んって思うときってどうだったっけ？
んって思うとき、
なんていうの、違和感を感じるときっていうのは俺、他の人と違うと思うんだけど、なんか、あんまりなんていうのかな、人の対して抵抗とか違和感ってのは感じないでしょ、
はい、僕ですか、
こいつおかしいだろ。
僕ですか、うん、僕ないですね。あんまないですね。
でもおかしいだろって言うときはあるじゃん。
はいはいはい。
どういうとき、
だから言うたら理不尽なときとかはそうじゃないですか。
理不尽ってどう
言うたら、例えばこっちの方が絶対合ってんのに、言うたら A のやり方の方が絶対正しいのに、B をやれって言われるみたいな。で、なんでって聞いたら、ずっとやってきたからとか、明確な理由がないみたいな。とか、そういう時は、はぁってなりますけど。
だその A のやり方の根拠はどうやって自分の中に取り入れたの？
いや、だから例えば、見てて、え、これの方が早くねってなって、言うたらもう一個上の人に聞いて、で、せやな、じゃあこれにすっかってなってたのに、それで言うたらその時真ん中の人はいなかったってことですよね、休みで。じゃあこれにすっかってなって、いざその真ん中の人と私仕事した時に、なんでお前それやってんねんみたいな、急に怒られると。
なるほど、はい。
その後、えみたいな、そん時はなりますよね。
で、例えばそれが、まあ、仮にもともと B だったとして、で、あとは知らなかったと、知らなくて A が勝手にやりだしたことをたまたま見てやって、 B がもともと知ってたやり方をやってて、もともとはこうだったんだよって説明されたら納得する
わ。いや、だからその2番目の人もそれの方がいいっていうのは分かってんすよ。
その言ってる人も B でやれっていう人も分かってる。
そうそうそう、
分かってるのに、なんで言うの。
だから今までずっとそのやり方でやってきたからっていうのがその人の言い分。
それがアテの、ああ、はい。で、それ先入観なんじゃないの？
で、相手の言い分ですよ。これわけわからないでしょ、だから。うん、え、じゃあ変えたらええやん。
変えたら、
え、変えたらええやん。これわけわからないでしょ。そういう時は違和感を感じますかね。
説明してほしいっていうタイプだね。
説明してほしいっていうか、いや、説明もクソも。A っていう新しいちゃんとした方法があんねんから。
それちゃんとしてないでしょ。一朝一夕にできた方法でしょ。それにもしかしたらしばらく続けてたらダメになる方法かもしれない。
いや、そんなことないですよ。だって上の人が見て、あ、ええやんってなってるわけですから。
その上の人だって入って何年目ってわけでしょ。そのホテルが何十年続けてきたのに対して、ずっとやり方に対して入って何十年でそれをポッて言うっていうことは、何か根拠というのか絶対的な理由があるはずな
んで。あ、もうその時点で多分考え方が違うんですね、僕と中村さんが。
だからその B のやり方に根拠があって、それを理解した上で A にするっていう説明を B にして、今までやってたからっていう話を、まずそれはおかしいね、理不尽だし、なんていうか、だから逆にそれを仮にうまく言いくるめられたら認めるのかなって話。
まあ多分それはだからちゃんとした理由があるから、
そうそうそう、
それは納得しますよ。
だそれが例えばハッタリでも、はい、うまく説明さえしてれば納得しちゃう。
それは納得しますよ。
それは相手が下手くそなだけで、理不尽なわけじゃない。だから理不尽は理不尽だけど。
わけわかんない理由やから、ん？ってなるのはあります。
だその人は結局、説明能力がなかっただけで。
どうでもいいけどさ、お前ら仕事真面目やな。俺さ、まあ話、一気にぶつけるけど、俺、まあ、後輩にそういうやつやからさ、もう、お前どう思うって言われたらさ、 俺結構冷めてるからさ、自分に関しては、うん、まあ、あのこの世にな絶対的な正しさなんかないんだよ。ここにただここにあこの世界にあるのは誰かが決めた正しさだ。まあこれはその例に例えるかな。
なるほどね。
はい、いいこと言ったところでじゃあ一つ質問をじゃあ
っていうのは今のセリフはあのやはり俺の青春ラブコメ間違っているっていうあの被害八幡のセリフで、いや違う、雪の下雪のっていう女の子がそのなんか言っちゃう、この世に絶対的な正しさはない、あるのは誰かが決めた正しさ。
なるほど、
この例えはそれに、これでもそのこのパターンはそれに例えているかな。
そうですね、今の綺麗ですね、うん、オブラートに比べたら随分上手でしたよ今の。
だから俺は絶対的に正しさ、この世に誰が決めた絶対的な正しさじゃなくて誰かが決めた正しさなんだからもういいじゃんかって。
あいいじゃないかというか、それは分かるんで俺も言葉とか行動に意味はないのよ、
はいはい、
その時の状況だったり言いくるめられちゃったりその正しさを主張されたり数が多かったりしてそれがまかり通るだけだから A も B も多分同じなのよ。
誰かが決めた、
はいはい、
どっちもメリットもデメリットもあるから別にどっちでもいいのよ。
絶対的な正
解ではどっちでもいいんだったらみんながやってる方やった方が仕事うまく回るでしょと。
あ、なるほどね、うん、はいはいはい。
でそれを上が説明できないのはそいつに力がないなとは思う、
はいはいはい、
から、うん、それは理不尽な案件ではなくてただのバカな人っていう。
あ、なるほどね、うん、まあ、そんな深いところまで僕は考えてないですからね、いつも。え、こっちの方がええやん。
毎回思うのがさ、もうなんかいつもトラブル起きやん、なんか仲良くしようよって。
あ、
毎回思ったやつ、なんか仲良くしようよね。ね、なんか喧嘩しちゃったらさ、まかないとか食べる薬はまじいんだよって思って、飯がまずくなるから、ね、仲良くしようよって。
なるほどなるほど。
で毎回そう思います。はい、
はい、というわけでこちらからの質問は以上です。
長かったね
ー。いいよ、俺
長かったね。おー、行きましょう行きましょう。
俺アテネの聞きたいと思うよ。だからアテネのそういう人には言えない、ちょっとこれは言われた見られたら恥ずかしいとか、ちょっとバレたら嫌だっていう、そういうあれはありますか。
ありますか。昨日デリヘル行きましたとか、そんな感じじゃないですか。
あー、でもなんかそれはでもキャラ的でなんかもそんな感じ。なんか別に、なんかな。
俺が決めるんじゃないんかい。
違うな。
言っちゃったもんね、だって、うん、言っちゃったもん。人に言えないけど言っちゃったもん今。
いやでもそういうコーナーでしょ。
全然簡単に言っちゃったもん。人に言えないよそれ。
もう言えますかね。でも
大丈夫。
あ、どうでしょう。こういうなんかおちゃらけたやつよりもドストレートのやつの方が僕はあれかもしれないですね。言いづらいかもしれないですね。
ストレート雰囲気じゃなくて話題が。
話題がというか、例えば彼女ができましたとか、
ああ
そういう、なんていうんですか、まあ一般の人やったらウキウキするような内容の方が僕は苦手ですかね。
なるほど。
はい。
あ、そうなの。
子供ができましたとか。
そうそう、そういう話題の方が僕は苦手ですかね。そっから広げられる自信がないんですよ。
でもツイッターではデリヘル行ったぜ、行ったぜ。いや、終わったみたいな。いけるわけよ。
OK、それ OK、全然 OK です。
デリヘルを、行きました、終わった。
彼女ができました、言えない。
だからそっから、僕のどこのカードを切っても面白い展開になるのがないんですよ。その後。
確かに、デリヘル行きました。確かに。
面白い展開しか見えないでしょ、もう。
どんなやつだった
。そうそういうことです、そういうことです。
いくらみたいな。
そう。何回行ったとか。そう、もう面白い展開しか見えないから、オッケーなんですよ、僕の中で。彼女ができましたとか、子供が生まれましたとか、結婚しましたとかは、もうテンプレなんですよ、全部。その後の展開は。彼女のどこが好きですかとか、子供の名前は何ですかとか、どこで出会ったんですかとか、そういうテンプレなんですよ。
ダメだ。
何も面白く、いや、多分、人によっちゃ面白く話せるんですけど、
そうだね。
僕無理なんですよ、その話。
そう、面白くする自信はある。
僕それないんですよ。
いや、なんて言うの、この話で当てる、彼女ができたとしたら、俺を面白くする自信はある。
ああ。
話題としてだよ。
なるほどね。はいはいはい。だからそういう成功法の方が僕は苦手です。
なるほど。
ドストレートな直球ぐらいの方が苦手です。基本的に変化球しか待ってないです
もん。どんなフェチが好きかみたいなのは大丈夫。
いや、全然大丈夫。
本当に。
全然大丈夫です。
俺は日頃言ってるけど実は結構偏ってる場合がある。
俺も結構偏ってる、うん、
だからたまにパスポート取ってどっか行く。
あ、マジですか。
パスポート取って
どっか行く。そういう意味じゃないよ。
マジですか。
今のはオブラートで包んで。そういうみたい
すごかったよ
今はね、オブレートとかじゃないよ。
青いカプセルとか、ね。飲んで30分後ぐらいじゃないと分かんないぐらいの。
正直言って、でも、これはでもね、一般人の、多分あいつぐらいはやってるだろうって思いながら、あいつぐらいはそういうの見るだろうと。
それ見るからあるからね。見るから
ある。青いかもしれない。
いやでもほんまに今のはちょっとかぶせすぎてますよね。オブラートどころじゃないですよね。
俺ちょっと俺本気でしたもん。ちょっと
僕もそっちだと思った。海外と思ったね。すごいとこ行くなと思って。
ネットのパスポート
だ。どっちかというとお前真面目だなって思って。そこまで追求しちゃうん
だ。そう
ネットのパスポートを取ってから。ネットってか、まあ、まあ、ネットはネット探索するやん。ネット
でしょ。
オブラ、今、オブラートどころか、もう、
まあ、
袋ごと飲んじゃったぐらいの勢いですよね。薬。
出てきちゃうよ。
そう。
てか、今のネタは、高校生の時なん
で、
高校生の時、まぁ、あ、ちょっと、また変な、あれするけど、高校生の時の下ネタ上で、最近もうなんか、外国人じゃないか、抜けんとか、友達が言ってきたんだけど、はい、あ、じゃあ俺もパスポート取っていこうかなって。じゃあパスポートってだからそういうネットの中で俺は日本人しか俺は抜けないよ。絶対金髪もやばいから、あ、じゃあ俺パスポート取って今日行ってくるわ。
あ、だからそのくだりがあったら僕らも分かりましたよ。
それガチでさ、こいつあやべって思われるから、パスポート取ってまで行くのか。
そのくだりは僕ら知らないですから。
って言ってても俺たちは縁切ったりしないけど。
新たな一面が見れただけですよね。
そうだよ、別に変な病気持ってると思わないから、は
い、っていう、
病院はとりあえず行っとけよぐらいですよね。
っていうパスポートなんで。
代々木公園と同じなんじゃねえかとか思わない。こいつもなんじゃねえか。
はい。
ああ、そうか。
そうかって、なんかさ、めっちゃさ、俺の川崎の暴露コーナーになってた。勝手に
暴露したんですよね、今のは。
そうしてほしかったけど、じゃあ俺から言っていいって始まった。
そう。
何でもいいですよ、つったらもうリフレクションされちゃった。
勝手に、これ、アテネの質問コーナーじゃなくて、アテネの質問されコーナーになってますからね、今。
俺はこれは知らない2、30人のそこら辺の誰かが聞いてるから、これは言えることであって、これを、ちょっとね、
身内が聞いてたらやばい。
俺の父親は何個か知ってるかもしれない。
あ、
弟が広めるから。
はいはいはいはいはい。
もうね、趣味だからいいけどって言われたけど。
全然認めてねえ。
言い方がちょっと怖いよ。
お父さん、
お前も芝居やってたじゃんって感じだね。
お父さん、
あのね、広いからそういうのは。いろいろやってんだよ。美大行ったり、お芝居やったりしてる。
はいはいはい。
一個台本があるんだよ、そう。
はあはあ、
そう、うちの
父さん。役者時代。
その、表紙って、なってる台本が一個あって。
へぇ、
今も持ってたんで。
いや、無理だ、お父さんにパスポートが見られてもいいや、ダメだ。
どうなんだよ、じゃあ。その、一般、そういう、なんていうの、個人的な質問じゃなくって、
はい、
一般的に、こういうのってどう思いますかみたいな。
こういうのってどう思いますか。
そう。例えばさっきみたいな、ハロウィンパーティーを非日常って言っちゃうやつはどう思いますかみたいな。
あ、そういう質問ですか。
一般が受けできる質問。
はぁ、
あ、はぁはぁはぁ、あ、だからね、さっきも言ったけど、別に、有名人じゃないから、個人的なものはどうでもいいよ。彼女いるかいないか、どうでもいいんだよ。で、どうでもいいでしょ。
どうでもいいで
しょ。という感じで、これどう思いますかみたいな。ね、議題を出してほしいって感じだよね。さっき言った先生怖いですか、怖いですけど、どうしたらいいですか。
あー、なるほど、そういうパターンですか。
そう。
即興パターンで私がお二人に、
そうメールが来たらメールを読む。
ああ、なるほど。
転びなく殴る。
オブラートに包んで。
オブラートに包んで殴る。物理で殴ってます。
オブラートに包んだ。
その後リアルなリアクションでオブラートに包んで、ありがとうございますって言葉だけをラジオに残す。
オブラートに包んでさ、殴る拳をオブラートに包んで、殴ってる。殴る相手はオブラートに包んであげて、
そうそうそう。
ポコって。
で、その後のリアクションもオブラートに包んで。
拳を包むんだよ。
少々お待ちください。
難しい。そのコーナー難しい。手を
振り出して、ちょっと静かになった後に、とりあえず言えよっつって、はい、気持ちよかったです。
ありがとうございました。
とりあえず言っとけよ。
ひでえコーナーだな。ひでえコーナーだな。
いい感じだなってのがちょっと俺勝手に想像したんだね。
はいはいはい。
川崎の暴露コーナー。
暴露コーナーでしたね、今のは。
暴露コーナーだった。
はい。
いや、結構ね。
このまま閉めちゃうと終わっちゃうけどね、暴露コーナー。
暴露コーナー、暴露コーナーで。これは。
暴露コーナーで面白かったから、いいですけどね。
完全これ、全部暴露。バスやけ
ど。タイトルコールから間違ってるけど、大丈夫かみたいな。
いやいや、まあいいよ。とさ、その、2、30人だよ。川崎さんはちょっとあのパスポート取って言ってるのも俺も言ってたしね、よかったなって思ってくれたらちょっと俺は嬉しいけど、
はいはいはい、
うん、はい、でもいろんなあれがあるからね、このエピソード逆に俺知的好奇心みたいなのがあるよね、こんなシチュエーションがを考えつくんだみたいな
ね。あ、そういうパターンの人ですか。
俺はそうなっちゃう。
サイコパスですね多分ね。
なんで、
あれなんですよ。
サイコパスってのは、どのあれにも、どういうこと、サイコパスって言ったやつ、
今サイコパス的思想ですね。
どういうこと、どうなる、サイコパス的思想はどうなの、
人と全然違う。
どういうこと、違うってのは、だって違うって言っても、A の反対が B であって、A も B もいるわけ。
ちょっと猟奇的な考え方。
でも猟奇的な人もいるとしたら、そいつはもうサイコパスじゃなくない、言っていたら。特別じゃないじゃん。オンリーワンではないでしょ。
いや、オンリーワン、マイノリティってことですよね。
あー、マイナーかもしれない。どうなのかな、
この3人がエロゲ作ったらどんなエロゲになるっちゃろうか。すごいエロゲになりそうだね、もう。
ちょっと楽しみです。で
検索してはいけないと思う。
多分やけど、まあ、誰かが切れると思う、一回本気で。まあ、俺と思う。
なんで切れんだよ。
怖すぎるでしょ。
何人で切れるんだよ。
ちょ、おもろいっすよ、今の。
多分この3人でエロゲ作るとすれば、多分俺切れると思う。
え、ちなみに何がどうサイコパス、例えばさ、例えば、
女子の、これ
女子のリコーダーを舐めるみたいなの、全く考えたことない人間が、それ聞いたとき、あ、なるほどってならない。
俺はこれでちょっと、俺はこんなの言われたら、それはだってね、思春期だからしょうがないだろって言って、
思春期だからしょうがないの。
それはなんか理論的になんか、
あ、なるほど、関節キスなんだそれって。
いや、そういう考え方ですよね、うん、一般人はそういう考え方はしないですよ。
どう、
ああ青春ってなります。だから
これがね、
そうそうそうそう、淡い青春ってなります。
いいな、みんな思って、いや思って、俺ね実際思ってはいなかったの、思ってはいなかったけど知識として実は有名じゃん。
はいはいはい、
有名だから知識として知ってて、本当にこんなやついねえだろみたいな感じで、はい、本当に、で、大人になって、みちゃんとか見たら、本当にしてるやつがいたからさ。
あ、僕でもやったことありますよ。
本当にいるんだと思って。
やって次の日思いっきり風邪ひきましたよ、僕。
それは京都だ。だから、関西はあるんだろうなって思ってる。
あ
ー。だからない。
いや、知らないだけできっとやってますよね。きっとやってますよね。
俺は正直言ってやってない。
ああ、いやいや、じゃあその、うん、単体じゃなくて。
なんで今ちょっと孤立したか。
周り。
なんでちょっと焦った。
周りが。
大丈夫。安心しろ。
全然話伝わってへんと思って今。ここの間でオブラート包まれてると思って。
サイコパスの話じゃなくなって、いつもないかみたいな。
ただ俺はいつも思うのは、これ、今の思ったらこの3人でエロゲ作ったら多分やばいって。
そう。それで、だから、でもそれ、どう、あ、なんないのかなぁ。こんなんなんだ、あ、こうなんだって。ならない。
ただ、下ネタ界になって
きた。ならないですね、僕はならないですね。
ならない。どうなの、共感しちゃうの、
共感、
俺はこれないわってな
る。まあまあ、
ね。そうだりしないようなものが来た時。
なえる時はなえますよね。新ジャンルってなるか、ないわってなるかど
うか。新ジャンルってなるその気持ちが俺そういうわけでしょ。
いやでもその新ジャンルで終わりですよ。
俺も別にそんな突っ込んで聞かないからね。
いや、もうね、この、あ、こんなやつもあるんだっていうのはないです。
新ジャンルってなるのに？
はい。
ああ、そうかそうか。
それならないです。
あ、それはちょっとわかんないというか。え、でも同じでしょ？
いや、多分ね、あの、捉え方が違います。
ああ、そう。
はい。
そうか。でもね、俺ね、 実際サイコパスなんとかのやつのペットボトルのやつ、
はい、
知ってる？
もうなんか
何色のやつ選びますかってやつ。
質問コーナーですか？
質問コーナーっていうか、そのサイコパス診断ってのあるやん、
はい、
それでペットボトルのなんか自販機の水が入ってます、
はい、
で 何か分かんないんですよ。何いろんな色の水が入って名前がなくて、じゃああなたはどれ買いますかっていうので、
はい、
透明コーヒ
ーどうですかね。
そのシチュエーションに合ったこと、
そうそうそう、そういうことです。
あ、でもそれはでも診断だから答えざるを得ない
です。まあでも例えば、まあ、ペーパーの紙の上でそう文字で書かれてたら、まあ確かに透明って
でしょ。
確かに
それサイコパスのだってよ、う
ん、何色があんのかなと思いますね。でも
だから
それ自分で勝手に考えるのよ。だからお茶を買いたいなってイメージしてた人は茶色だとか、いろいろ答えが出るんだよね。
はいはい、はい、
黒があってコーラが黒みたいな、ポカリスエットがだからちょっとあの白濁色みたいな書く人もいるんだけど、白濁色わかんない。
白濁色はちょっとやばい。
透明よりも白濁色の方がやばいです
よ。カルビスかもしれんよ。
だから、カルビスかもしれんけど、あれかもしれんやん。
カルビスソーダかもしれん。
お前、自販機そんなに信用してんのって。
はいはいはい、
名前も書かないわ、自販機を。信用してないんだったら何も入ってない、透明じゃないってなるんだけど、それが警戒心強すぎるから、危ないみたいな。
あ、まあでも、だからそれはいろいろありますやん。サイコパス診断も。
あらあら。
だから、一つ当てはまる具合やったら多分普通なの
よ。うん。だから俺、あの、本当に突っ込んだやつ、犯罪心理みたいなのは当てはまんない。
ああ、
はいはい。の時の犯人がこういうこと考えてましたってので、俺はどっちかっていうと、でも、それを見て、あ、なるほどってなっちゃう。
ああ。
でもそれはなるでしょ。
なるほどっていうか、へえーみたいな。
同じだよ。それは度合いが違うだけで。
なんていうか、そのなんか、液色あるみたいなところはあります。
あー、
なるほどっていうよりも
受けちゃ
いけない、みたいな。 それはないわみたいな。
そうか、
はい、
だから言ったら何でもかんでも受け入れちゃう人はサイコパスってこと。
いや、だからその猟奇的な捉え方ですよ。
捉え方も何も、何でもかんでも受け入れようとしてるだけでしょ。
いや、受け、まあ、よくわからないけど、
そして受け入れてるっていうサイコパスなのかなと思って。いや、それがちょっとどうなんかな、今まで聞いてたのとちょっと違ったから。
違ってた。
うん。あのね、なんだっけな、サイコパスの定義みたいのが、なんかあるの、心理系、人の考える、はい、その、考える思考回路のパターンが何個かあって、
はい、
それ以外がサイコパスみたいな、ざっくりした分け方なんだよ、サイコパスって。
はいはいはい、
で、なんか思考回路の考え方で、なんか目的型思考とか、感情型思考とか、なんか倫理型思考、それ以外がサイコパスみたいな。
は
あ
は
あ、俺の近くの倫理型思考だと思う。論理型思考。
ああ、なるほど、ね。
こうこうこうで、筋み立ててこうですっていう、それを単だ感情抜きに、ただ知性として受け入れてるだけだから、サイコパスじゃないと思う。
ああ、
うん。じゃあサイコパスじゃないんじゃねって感じだ。
まあまあ、あんま興味ないんで、あ、じゃあサイコパスじゃないんじゃねみたいな。
そうそう。
解決しましたみたいな。
そうそうそう。って思った。
はい。
ただの、下ネタとね、暴露のね、連発の
コーナー。はい。でもなんか質問コーナー、どこ行ったみたいな。
川崎、どうでもよくないかもしれんけど、もう前らもそう思ってるだろ。だからほら、一回さ、俺さ、なんかあの、省エイのさ、GTA やっていうヘルメットのインプレッションを、インプレッションっていうか、こういうのを買って、でもさ、横断歩道とかで、なんか、ね、可、は、愛、い、い女子高生とか通ったら、ちょっと見ちゃうよね。そういう時にこういうのがあったら、すぐに、バイザーを下ろせて、まあ、目線で追いかけることできるぞっていうね。でも、それはバイク乗りあるあるであって、ね、でも一般人からしたら多分到底理解の。
はいはいはいはいはい、
うん、そうだよね。だって横断歩道に止まってるバイク見るけど、おーバイクだもんね、
はい、
見られてるとは思わない
よ、はい。
はい、という感じでね、いろんな話ができたところ46分早いね、やっぱりね。
まあ3人ですからね、ポンポンポンポン話しちゃうから。
そういや、話してもただのなんかもう、はい、あれだよね。
雑談会ですよね。
雑談にも過ぎるな、はい、これは。雑談にも過ぎるな、もうわけのわからん会になってしまうから。
でもいいと思うよ、あの、今、受験シーズンだし。できるだけ身にならない話だから。
ああ、なるほど、なるほど。
探し聞きしてる方がいいんじゃない？
はいはい、
サービスエリア。そうだよ、サービスエリアオブラージュとか、お前こんなんなんだ、みたいな、
はい。
バイクから降りて、車から降りてね、話し合ってるみたいなね。なんだっけな、さっき、ラジオ言ってたよね、だからこんな仕事あったらいいのに、みたいな。
こんな仕事あったらいいのに。
一人立ってるんです。看護費
いっぱい。ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。
降りたら、
さって渡す、
はい、
ジュース販売機みたいなのがあったんよね。
120円。
そうするとあれは缶コーヒーを売るんだよ。シチュエーションを
そうそうそう、はい、サービスとしてね売る人だから、やっぱりもちろん のそれなりの道を行った人がね行っちゃった人がやる
行っちゃった人が
でもその缶コーヒーってのはそんなに高いコーヒーよりも多分美味しいとは思う、はいはい、ただ
これをそれをサービスだとした瞬間冷めるっていう、はい、なんでみんなにやってんのか
そう、俺だけが一番嬉しい
ってなるかなって、はい、
はい、
思いますと、
はい、
ということで、ね、今回はこういうことしてたんで、あいつが、
はい、
BGM 流させてもらいましょうね。このまま BGM 映ってもらって、はい、エンディング
入りましょうか。
ゲームどうなったって多分視聴者は思ってるよ、
はい、
思ってるかな。
こいつらエロゲすんのかなって今この話でこいつら絶対あのゲームエロゲになんだろうなみたいなしかもちょっとやばいぞみたいな多分一つ。だいぶね、多分変態度高いなって思われたのは、ちょっとこれ上級者だなは多分中村で、ちょっとこれ、
これ上級者じゃねえよ、
上級者かな。
上級者、まだまだ上がいるんだ
よ。
俺はちょっと、お前が上級者だよ。
俺上
パスポート取っていかねえもん。
パスポートは、あれは、そういう意味じゃなくて。
パスポート取らねえもん、さすがに。
要はパスポートだ、海外ものをちょっとね
俺はこの浴場までいいよ
パスポートは取らねえよ
海外もので一発の姉ちゃんの方が興奮するだろっていう、そういうね、はい、高校の頃俺金髪の姉ちゃんではただバカラになるけど、いまいち婚活婚活、
あ、分かる分かる
分かる、だってそれはなんか結構
その時は
金曜ロードショーでたまにあるやん、ちょっとあの今がカチンってなる瞬間が、あ、でもだから俺そういうもんだと、あれはなんかそういう映画の中のあれだなと思って、日本人はなんかちょっとそういうあってないか、
そうそうそうそう、女子高生みたいな、
なんかそういうちょっとあなんかドキドキするものだったけど、ああいう金髪の姉ちゃんとかはなんか金曜ロードショーでやってんじゃん、
売り取られそうって
、だからちょっとそれかなって、え、でもそうやろ、そんなもんだろ、はいはい
バチバチバチバチやられんのかなって、
はいなんだよこの子も、
はい、
はい、だからそこにね特別なものを感じた、またそう特別感じたあなたも特別な
存在です、
存在です、ね、ベルターソ
ル、ベルターソルです、
見たり光景をびっくり
した、なぜなら彼もまた特別な存在だから
とんでもないね
ひどいですよ、
ひどいね、
ひどいらしいよね、どうですか、もうそろそろあれでしょう、世間の推薦入試が終わる頃、
広い話題を
出
してる。
そういった試験
に頑張ってください。
知識を得ることですよ。面接の時に聞かれるでしょ。どうやったらいいですか。俺答えらんない。
ここは全校集会で、先生が私が頑張って活動してる。だからもう暴露。 絶対狙ってるよねって思わん。なんでパイプ椅子用意しないの。
ただごめん、本当に意外に。
ああ、我慢
できる。この座りですよ。この座りでしょ。
とか
で
頑張って。ああ、体育座りの方。立って立って
ない。でもみんな頑張ってさ、なんか工夫するやん。なんかそう、頑張る、頑張って。だから、そこがなんか結構、高校時代の頃はちょっと、ああ、頑張ってるなーで、ちょっと、うんって来てるから。それは、友達同士で頑張ってるよなーって話して、でも、先生と絶対狙ってるよな。そうだ、なんでパイプ椅子ねえ。で、そういう、はい、何の話してるの。はい。でもさ、これ分かるやろ、お前ら。お前らって、お前らじゃないよ。聞いてる、お前ら。
いや、川崎さんがね、こんだけ幕下出るように喋ってると、相当焦ってますね。
いや、でも、やっぱり俺、これがあるから成り立ってんだな、ちょっと。俺は言えないもんだって。
でもさ、思うだろ、俺は。
違うんだよ。思ってたかもしれないけど、忘れちゃってる。
思ってるし、でもさ、俺、そういう心、今でも持つのが、多分大事なんだろうなって。で、友達同士で、ちょっとそういう。そういうのあったけど、お前はそう、どうやった、やっぱ高校の時から、ああ、そうか、
あ
よかったなっていう。俺は結構さ、そういう高校時代の頃は結構そういう日頃思った、ちょっと例えば、なんか、結構、クラスのパンツに何色のタイプパンツ履いてたっていうのを結構報告するタイプだった。報告するし、
パンチラブね。
パンチラブ報告するし、こっちの方がよく見えるし、こういうのがいいなんだろうっていう、そういうのも結構すごい、てか、高校の頃みんなそうだろ、お前らもそうだったろ。お前らもそうだろうか。
俺はね、
まだそうだろう、
関東と中部はね、シャイな人が多かった
から、ね。いやだから
今でもその高校なのに中学校とか小学校みたいな感じ、
ね。いやだから中学の頃は確かに若干シャイなとこだったけど、高校になった瞬間急にさ、でも
いやなかった。
俺だからみんなさ、そうだろみたいな。お前ら全員好きだろ。
別に僕はパンチラに興奮しなかった人ですから。
興奮
だ
ろ。あ、それは病気、それは病気。俺らはみんな興奮してたし。
体育祭でキャーキャー言われたら嬉しいレベルだったからな。
うん、だからキャーキャー言われる。
あ、そうそう、だ運動部は基本的に体育祭大活躍やつだよ、
はいはい、
野球部とかで俺もともとバレーやってたし、バスケも得意だったから、バスケとバレーがもうそのクラスマッチの種目に出た時は大活躍できるんだ、身長高いし、
はい、
うん、だからまあそこはすごい来たの、
はい、
で来て他のやつチビのイケメンは来ないのよ、
はいはい、
だから俺は今だけだよって
腹立つ
言ってたので、それが嬉しいというか、はい、そういうのかっこいいみたいなのはちょっとあったけど、
俺らみたいに、
そういうなんかね、ジメジメしたのやってなかった。
ジメジメしてねえ。別に、でもさ、
ひでえな、なんだこの人。
ジメジメしてないやつ。
俺はジメジメしてないよ、爽やかだよみたいな。
爽やかよ。爽やかな風が吹いたらさ、見えてさ。で、うん、よしってハイタッチするわけよ。
ジメジメしてますね。
ハイタッチしてたから大丈夫。
ジメジメしてますね。
でもね、そういうところ
いつも思うけど、なんだかんだ、ね、爆発させるのは俺だけど、爆弾持ってんだこいつは。
そうですね。
ここで俺がいつもここで爆弾突っ込んでるのは、うん、どっから持ってきてんだって俺じゃないんだよね。ここに火薬庫あるんで。
その前、確かに中村は意外と結構普通の人。
そう、俺普通なのよ。普通だけど、そういう異常な人たちが面白いみたいな、さっきみたいな、あれがあるから。
そう。で、たまに俺は異常なね、あれを火薬持ってるから。
すごい。
爆薬ですよね。
まず、高校時代でエッサさん出てて、こいつは持ってんなって思った。
エッサさん。
だんじり祭りとエッサさん比べちゃダメだよって。
エッサスさんは確かに我々の間ですごい流行りましたね、
うん、あとてか、うん、そう、俺はなんか高校3年からはだいぶパンチラに命をかけてたからね、うん、
パンチラとエッサスさん、
エッサスさんは命かけてないあれはダリーなと思ってたよ。でもパンチラはさ、なんであんな幸せなんだろうね、でなんであんな興奮するんだろうと、うん、
俺パンチラも空想上のものかと思って
た。いや俺も
実際しないんだと思って。
いや実際するんだし、
あれ科学的に実証したらさ、めっちゃ短くないとパンチラできないらしいよ。
ああ、
なんていうの、角度、階段の角度が45度ってことは、
ほらほら、俺そういうこと考えないんです
よ。そうですね。
見えたら、はい、幸せでよかったじゃねえか、帰ってね。
はい
はい。ひどいよね。
いやよかった。
もうこういうの身内聞かれたら俺もうね、もう仕事できねえよ。
我々でもラジオができるとか立証されたね。
はい、
はい、ということで
今回はこの辺で終わりですか。
ああ、もう下ネタ、
そうだね、 この辺で終わりです。最後にどうぞあの一言言って締めてください。
質問なくてごめんね、アテネでした。
川崎からも一言、
はい、
お前らもそう思ってんだろ大丈夫、ここにいるよ、私の仲間がいるよ、ついてこい
まあまあ毎回っていうことだけど、信じて学校で同じことしたら、うん、犯罪者になっちゃうから責任者
になっちゃいません。どうなんだろう、
今のラジオのメンバーのみんな、まあ、ちょっとそういうことは控えてもらって、
ちょっと心配になってきたんだけど、今の子供たち高校生たちってそんなパンチがですよね。もうそんなの興奮しないのかな、
興奮しない
しないし命かけないのかな、
どっちかっていうと
だったらちゃんと告白してから付き合ってみちゃいます。
大人の世代からしたら私たちもすでにもう性欲ない世代、全員なんかね、性欲はあるけどなんかそこはねなんかないみたいなさ、猿ではない。
確かにバイクに結構俺に関してバイクに金今は命かけたもん。高校の頃はパンチラ、今はバイクにひでえやつだな。
そうそう、だからパンチラにシフトした時点でずいぶん大人しくなったなと。脱がしてたと思うよ、昔は。
じ
ゃあ。ええやつ。犯罪者だ
から、ね、それが許されてたんでしょ、昔。何年も行くの俺たちの運動は、参考時代
に。はい。俺に聞いてる人たちみんな受験生って言
ったの。そうだよ、多分受験生。だって、3時にアップして4時に聞いてんだもん。何やってんだよ、こいつ
らって。って考えると、お前らもだから、ね、こういう考えを持つとね。ね、どうしようもない奴ら
って。と、すごいよね。3時にアップして4時に聞いてるって。24時間張ってんの。
じゃないですか。ありがたいことですよ。
何してんだろうね。
ありがたいことですよ。
それか、ちょっとバグってるか、俺のパソコンが。
はい。
俺がクリックしたのが6人とか20人になってるか。
かもしんないですね。
ないけどね。はい。一応IP アドレス請求してみてるらしいから。ということです。まあ、最後に言うけど、身内からの炎上メールは私が誠意を持って対処いたします。覚悟しておいてください、ね。すいません、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様です。帰って。